くポッドキャスト始まります。
2020年3月13日タックポッドキャスト2第86回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。はい、楽天の料金の話とかも出ましたけれどもね、まあ相変わらずニュースはコロナ一色のお話ばっかりですよね。まあ、ニュースのお話で、まあ、それはするとしてですね、今日のオープニングはちょっとトリビア的なお話をしたいと思います。携帯電話の番号が足りないテクログからのニュースです。テクログって IIJ ミオの技術的なお話をしてくれているブログなんですけれども、そちらに取り上げてありました携帯電話の番号が足りないというお話なんですよね。今ですね、国内の携帯電話、スマートフォンや PHS なんかを含むこの移動体の電話としては2019年に1億8000万契約に達しています。1億2000万人弱ぐらいのね、日本の人口に比べてその 1.5 倍ぐらいですね。もともと2001年の時点で6000万契約ぐらい、そして2011年に1億2000万契約を超えて、この時に1人1台を突破したわけですね。今はその今した1億8000万契約ということです。これだけで多くの携帯電話番号が使われますと足りないものが出てきます。まあ、その一つが今言った電話番号ですね。電話は国際電話なんかでもね、外国からもかけたりするということもありますので、 ITU-T ですね、国際電気通信連合でしたっけ、それの T です。 R が無線の方ですから、その T が定めたルールに基づいてます。日本で利用可能な電話番号には限りがありますけれども、この有限な資源である電話番号を携帯電話や固定電話や IP 電話で使い分けるというのは番号計画といいまして、日本では総務省が担当しているということなんですよね。そういう点は携帯電話が売り出された頃は030から始まって3桁7桁の番号だったと思うんですよね。これは携帯電話の場合はということですけれども、その前、もっと前の話をすると、例えば東京03でも3桁4桁、そして大阪06も3桁4桁、市外局番が3桁のところもそんな感じでしたよね。市内電話であれば1から9の何かをかける、まあ1はないですよね、緊急用電話で使われてますし、で0があったら市外ですよという認識をやってたわけですよね。ですので国番号からかける外国からの電話であれば、例えばうちの大阪06であったとしたら81の0を飛ばして6、そして電話番号をかけると、まあそういう風になってますが、そんな感じですよね。はい、ちょっとニュースから読みます。総務省の資料によると、一般的な携帯電話やスマートフォンに使われている090、080、070から始まる11桁の番号は合計で2億7000万の番号が用意されています。ずいぶん多いように感じますが、これらの番号のうち 90% はすでに分割して各携帯電話会社に割り当てられているそうです。なので残りはわずかなんですね。でこのため今後携帯電話を利用するために060で始まる番号から最大9000万を追加するということを予定されているそうなんですね。最初携帯電話030だったんですよね。そしてその後080や090や070 PHS だったんですけど、出てきたというのもありまして、桁を増やしたりしてますよね。そうすることによってやっています。ただこの携帯電話の会社が電話番号割り当てられてるんですが、その割り当てを受けた携帯電話の会社でも総務省からできるだけ番号を効率よく利用しなさいというふうに言われていて、携帯電話の番号というのは実は再利用しています。新しく契約した携帯電話の番号は新しい電話番号を割り当てるんではなくって、解約した過去に人が解約して使っていた番号をもう一度再利用してるんですよね。もちろんこれは電話会社によるんですが、解約から利用の新たに人に付与にする間には結構時間を置くようにしていますけれども、久しぶりにですね、ある人の携帯電話の番号にかけたら全然違う人が出たなんて、私実際経験ありますけれども、これで怒るんですよね。で記事からですね、最近はフリマアプリなどで電話番号を使って会員登録することもありますが、携帯電話の解約する際にアプリ側でもですね、サービス側でも会員登録を抹消しておかないと、全く無関係な人が 利用者としてアプリを使えてしまうというのも事故もあるそうですんでね、皆さんも気をつけてもらいたいと思いますよね。まあ、この番号がですね、極端に不足していると言いますか、不足しそうな理由としてはもうすでに始まっているんですが、 IoT 機器というものがたくさんあると思います。その IoT 機器が携帯電話の公衆網ですね、インターネットにつながるにあたってで Wi-Fi とかではなくって、携帯電話網に入る際には、接続する際にはどうしても電話番号1個使います。でその IoT 機器というのは人間が使う機材の数に比べて1人が使う台数が圧倒的に多くなるということなんですよね。うちの番組で IIGM が何度もやってると取り上げてます水田の中のお水の状況なんかを IoT 機器でやるというのをここで紹介してるんですが、7ヘクタールの水田に400個の IoT 機器を設置したそうです。そしてこれを公衆網経由でインターネットにつながるわけです。それが農家の方見ているんですが、その農家の方が1人で管理している場合、1人で400個もの電話番号を利用するということになるので、どうしてもこういうのは多くなるんでしょうねということです。携帯の番号もあります、携帯電話番号もありますが、家の電話番号っていうのもあれもなかなか面白いですよね。北から01なんぼとかで割り当てて行って、沖縄まで行くと09なんぼなんですよね。あれはね、まあその局によってと言いますか、ちょっとね言い方難しいんですが、市内だけの交換する交換局と市外の交換する交換局、あとは大都市圏をやるのとかで、ね、いろいろね交換機も段階を分けてやってたんですよね。アナログの頃というか、まあ、デジタルになってからもだいぶそうだったんですが、IP 化通信になってからその考え方がだいぶ変わってるというようなところですね。はい、専用の交換機なんてもうなくなってしまって、いわゆるシップサーバーの大型化したものが電話交換してるような感じになってますからね。ダイドが初めてねそういう業界行った頃はね、まだあのクロスバー交換機って言ってですね、リレー式交換機がまだありました。カチャカチャカチャカチャカチャカチャとか言ってですね、ですんでね、あの夜ね星のための夜勤とかで立ってると、ね、カタカタカチャカチャカチャカチャが一晩中出てね、結局あの仮眠しようと思っても寝れないっていうですね、そんな感じだったの覚えていますが、うん、そんな時代ではなくなったということですよね。電話番号ですでにですね020っていうのも用意されてるんですよね。さっき言いました090-080-070、そして060も与えられてますよが、実は020っていうのがあります。これは音声通話を伴わないものということで、8000万契約分用意したんですよね。ダイドが持ってます IIJMIO の Wi-Fi ルーターも音声ではなくて、データの契約のやつは020のやつがあります。ですのでこの020というのは音声を伴わないということですから、この020の桁数を今11桁なのを020と4桁4桁の11桁なんですね。これを14桁に拡張するということで、最大100億個の電話番号を追加できると。だから以後は IoT 用で音声通話を伴わないデータ通信のみのやつは020にして14桁になるということなんでしょうね。020の後に11桁続くということのようです。これはあくまでも IoT 用ですので、皆さんが使う、我々が使う電話番号はあくまで11桁のままですんで、そちらは別に心配することはないようです。あんまりね桁長すぎると覚えられないと思いますもんね。ただ今覚えられなくてもね、ほとんど携帯にはね、Hey Siri、どこどこにかけてって言ったらね、かけてくれる時代になってしまいましたんでね、電話番号を覚えるってこともないんでしょうけれども、まあそういう風になっているということです。今はね、ナンバーポータビリティサービスもありますので、携帯電話の番号も会社が変わってもそのまま使える時代です。昔はね、携帯電話の番号は会社が変わると変わってしまう、それが嫌で帰れないという人もあったと思うんですが、ダイドもね、長いこと携帯電話はもう安いところで番号を変わってもいいやでやってたんですが、今は NP することによって、特に仕事で使う番号なんかは同じ番号を使うようにしています。この電話番号というものは世界的にですね、有線で無線でつながっていて、どこへでもかけるということですので、国際的なルールも必要だし、いろいろ複雑な要素はあるんですけども、我々が便利に利用できるようにこれからもね、国としていろいろと考えてもらいたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートして記事を紹介します。2020年3月8日17時48分にリツイートした記事です。個室ワークブーステレキューブを導入、トラベルエッジからの記事です。個室型スマートワークブーステレキューブを阪急ターミナルビル、新大阪阪急ビル、阪急西宮ガーデンズ、エビスタ西宮の共用部分に順次導入するということがニュースになっています。阪急ターミナルビルというのは梅田にあるやつですね。新大阪阪急ビルっていうのは御堂筋線で新大阪駅に行くと、一番前の方の出口から降りたら今その飲食店とかあって新大阪駅につながるですね。もともと阪急が新大阪駅に乗り入れるために用意していた駅を作るための敷地に、今そこに阪急がビル建ててるんですね。で、阪急西宮ガーデンズは阪急ブレーブスという野球場があったですね、西宮球場の跡地で、ビスタ西宮っていうのは阪神西宮駅と直結しているショッピングセンターですね。阪急阪神不動産とテレキューブサービスというところがタイアップしてやっているサービスだからこうなっているようなんですね。で、今4つ言いました、このビルは全て阪急阪神不動産が管理しているということなんですね。このテレキューブというのは、まあ、電話ボックスの大型みたいな感じで、幅と奥行きが120センチ、 1.2メートルですね。 1.2 メートルの正方形、高さが2メーター31センチのボックス型ということです。内部には電源コンセントや充電用の USB コネクターが設置されていて、遮音機能も備わっています。今回導入するものには抗菌防臭抗ウイルスコーティングが施工されているということで、このテレキューブの関西エリアへの導入は初めてになるということらしいんですね。いやいや、ちょっと楽しみですよね。梅田には1階エントランスに1台だけ、1台だけ、梅田こそ3台ぐらい置かなあかんですよね。新大阪阪急ビルは2台、西宮ガーデンズも1台、デビスタ西宮1台で、あんまりとりあえずね数は出ないですよね。ただね、これねちょっとねどうかなと思うのは、15分で250円の料金を取るっていうんですね。ってことは1時間で1000円ですから、コワーキングスペースでもそこまでね値段取らないですよね。普通ね10分100円とかだと思いますので、そう考えるとね、飲み物のサービスもなければ Wi-Fi のサービスもないのにこの値段っていうのはちょっとどうなのかなと思いますよね。ただやっぱり駅前にあって、あ、ちょっと連絡取りたい、ちょっとコンピューターで打ちたい、ちょっとで、ね、電話したい、打ち合わせしたいっていう時なんかには便利なのかなとは確かに思うんですよね。まあ、利用するには事前に会員登録しておいて、スマートフォンから空き時間を検索して予約して、そして入り口に表示される QR コードをスマートフォンで読み取ると解除できるという仕組みなんですよね。もう便利だと私こういうのは思うんですけれども、ちょっとお値段はね、これ東京でも同じ値段でやってるようなんですよね。で、東京で15分250円であればですよ、これ大阪ではもうちょっと安くしないとなかなか苦しいんじゃないのかなと私は思うんですけどね。はい、コワーキングスペースに行く暇がない時にこのようにやるということと、まあそれもあるし、会社の人たちにみんなに、まあ法人会員とかになって使わせて、そしてやらせるということを考えてるんですかね。やはりその法人登録としては固定プランがあって、8万円で月額固定ということです。ID 発行は無料やし、 ID 数に制限もないということなんですね。契約単位ごとに ID 登録した社員が利用可能で、同時刻の利用は1人まで、1回の利用が最大3時間までと、まあ、だから8万円払えば何ぼでも使っていいですよというふうに考えていいんでしょうね、1つの会社でね。ただ2人同時には利用できませんよということですね。固定プラス重量料金プランは 3001ID で、 ID 登録者特定の社員が利用可能ですね。月4時間の利用料を含むということなんですね。まあ本当やったら4時間で4000円ですから、その分得なんかなっていう感じで、法人利用をやっぱり基本としてるような考え方なんでしょうね。大阪にもねこのテレキューブができるということで、例えば、ね、登録はしてないですけどね、これでポッドキャストの録音とかできるんじゃないかと思ってね、ちょっとねやってみたいなと思います。はい、コワーキングスペースが、まあ、ウィーワークとかですね、完全にもう下火になった今、次はこの個室型のワークブースが流行るのかなと思います。 2020年3月6日21時41分にリツイートした記事です。送料の一律無料化延期の楽天、方針転換の理由はあくまでコロナ、緊急停止命令の影響は明言せず、 IT メディアニュースからの記事です。楽天の執行役員の野原さんという人が3月6日に開いた記者会見で、新型コロナウイルスの問題が急に出てきて店舗の生の声を聞いた結果、送料無料化の一律導入をやるのはおかしいという判断に至ったと言ってます。これはうちの番組で何度も取り上げてますが、楽天は EC サイト楽天市場の送料無料化を3月に一斉にやると、3月18日だったでしたっけ、はい、一斉にやると言ってたんですけども、これを延期するそうです。当初は今言いましたね、3月18日から税込み3980円以上注文した顧客への送料を全店舗一律で無料にする、ゼロにするという予定でしたが、この対象を準備が整った一部店舗というのに変更しました。準備が整えない店舗はですね、送料無料化の適用対象にするように楽天に申請することが可能となって、楽天が承認した場合は無期限で適用を延期するそうです。で、送料無料化の適用後に収益が悪化した出店者に支援金を一定期間付与する安心サポートプログラムなども始めるということなんですね。まあ、これ何度もこれ同じこと言ってますけど、店側は送料を負担したら損失につながる恐れがあると言ってみんな怒ってるんですよね。まあ言ったら反発してるんですよ。2月28日に公正取引委員会としても優位的地位の乱用の疑いがあるとして楽天に緊急停止命令を出すように東京地裁に申し立ててるんですね。で、最初はね、そんなん公取がなんていうかやりますって言ったんですが、突然やらないというふうに言ってきました。まあね、これでね、送料無料化で賛同するところもまあ出てるんでしょうけれども、まあなかなかやっぱりちょっとね、もう少ししっかりと出店者である店舗にも説明してやるということが必要だったような気がしますよね。まあ、計らずもですね、これ新型コロナウイルスの影響という話になってしまって、また新型コロナウイルスのネタを取り上げたみたいになってしまったんですけれども、新型コロナウイルスの影響で出店者側がマンパワーを確保できず、商品の仕入れや在庫数の欠如などが拡大する可能性が大きいというそうです。ちょっと家の周りがうるさくて雑音が乗るかもしれませんがお許しください。まあ、とりあえずそれぐらいこの、ね、楽天問題が変な問題だということですよ。まあ、多分ですね、この先またやるって言い出す話はするんでしょうけども、とりあえずはまあ全部の店に強制的に導入するというのは回避できたようですから、まあいいことだったんだとは思うんですよね。まあ、かくいう私もですね、楽天で買い物はしないと言ってたんですけれども、楽天モバイルのあの SIM を申し込もうと思ったら楽天モバイルのサイトが落ちてしまっていてですね、で楽天市場経由でないと買えないという不思議な現象が起こりまして、楽天市場経由で SIM の申し込みしました。はい、まあ、届くのを楽しみにしてます。どうなんですかね、 eSIM でね、 iPhone で使えるかどうかやってみようと思って、ダメやったらダメでもうしょうがないんで諦めると思うんですけど、やってみたいと思ってます。はい、楽天の一律送料無料、コロナの影響で先延ばしするというお話でした。2020年3月5日17時34分にリツイートした記事です。ソフトバンク商用 5G サービスを3月27日に開始、楽天との差を強調、当社の基地局は23万局、4000局というレベルではない。 IT メディアニュースからの記事です。これソフトバンクだいぶ楽天を意識してますね。ソフトバンクは3月の5日 5G 通信の商用サービスソフトバンク 5G を今月27日に始めると発表しました。 5G 対応スマートフォン4機種も順次発売します。当初は 5G スマホに特化した料金プランは設けずに、既存のプランに追加できるオプションとして 5G 基本料金月1000円を設定するということです。そして契約したユーザーに 5G による AR、VR 映像などのコンテンツを配信するサービス 5G ラボというのもやるということですね。せっかく 5G 契約してくれたんやから、それに特化した、まあ 4G もあんまり変わらないと思うんですけどね。料金プランを新設しないという理由は、 5G の開始当初は対象エリアが限られると、顧客に確実なサービスが提供できないので、5G 対応基地局の整備が完了し、日本全国に 5G 通信を提供できるという段階が整ったらですね、容量無制限のアンリミテッドプランの導入などを検討するということですので、体制が整うまでは3月12日から提供する新たな大容量プランのメリハリプランを 5G 向けのプランとして位置づける、月間50ギガまでのデータ容量が使えまして って一部の動画配信サービスと主要 SNS の通信量をカウントしないプランで、月々のデータ通信量が2ギガ以下だった場合は月額料金を自動的に1500円安くしてくれるということですね。でこれ今言いました 5G ラボは 5G のサービス開始後はこれもカウントフリーの対象に加えるということですからね。 5G でね早いからでっかい容量使ってしまうというのも 5G ラボ経由だったらカウントしないということですかね。よかったですよね。でですね、社長さんですね、楽天が3月3日に MNO サービスの詳細を発表したということに言及して、 5G は加速度的にトラフィックが増加するが、サービスを実現できるのはネットワークのインフラがしっかりしてるから、ソフトバンクはもうしっかりしてるということを言いたいわけですね。辛口にだいぶ言ってますね。当社の基地局は23万局4000、8000、1万や数万というレベルではないと。これにプライオリティをつけて 5G の基地局として展開すると言って、楽天が4400局しかないということの差もアピールしてるわけですよね。でもソフトバンクですね、自分のところでコンテンツも用意するということで、今回 5G ラボの第1弾としては現実世界にアイドルなどを AR で表示するとかですね、アイドルのライブやスポーツの試合などを VR で視聴できるようにするとか、ライブや試合の映像を複数の角度から視聴できるようにするとか、クラウドゲーミングアプリなどをやると言ってるんですよね。っていうのがこれ面白そうですよね。まあ、でも何でも言うと 5G じゃなくてもいいと思うんですけれども、そういうのをやるということですね。 5G 対応スマホとしてはアクオス、シャープ製、 ZT 製、そして LG 製と、あとは OPPO 製の4つを用意するということで、これらが順次発売されるようなんですね。エクスペリアが対象外になったっていうのはちょっと面白いですよね。まあこんだけ大きなソフトバンクという会社でも今月開始しますが、全国に展開してフル機能となるのは2002年以降と言ってるんですね。ですから楽天が 5G やるでもちゃんちゃらおかしいよって言ってるのはそういうことなんでしょうね。とりあえず使えるところというのは千葉県、東京都、石川県、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市の一部なんですね。大阪でも24区のうち使えるのは宮古島、福島、木の花、西、港、天王寺、浪速、生野、阿倍野、北、中央ですからね。東京も23区の中では千代田区、中央区、文京区、台東区しか使えないということですから、まあ、とりあえずはね、だいぶこう限られたエリアで始めるんだなということがよくわかりますね。記事から読みますと、当初20年から21年は限られたエリアでの高速通信エリア限定期と、21年から22年はエリア拡大期としてですね、そして今年の夏にも 4G 電波の 5G への転用が解禁されれば、 4G の基地局を 5G に置き換えるということで、どんどんやれるということなんでしょうね。はあ、まあまあまあ、そのなんていうんですか、 5G が特別なものとするものではなくって、普通に使う携帯電話の通信形式だということで、こうやって使えるのが増えていくというのは私は大賛成ですので、はい、そうなってくれたらいいなと思いますね。ただソフトバンクですね、この限られたエリアでもちょっとやってみようというこの心意気というのはちょっとかなり今回素晴らしいなと思うんですよね。そしてそれが使える人はたった1000円だけで、まあ言ったらね、やるということですから、本来であればね、これ私別に 5G がなんか早いとかそんなん置いといたとして、やはり基地局の整備で新しいも入れたとすると、その分の設備投資は携帯電話の基本料金に付加するというのはしょうがないことだと思いますんで、それがまあ1000円で収まったということは本当にいいことなんだなと思いますね。これが普及することによってさまざまなコンテンツを携帯で楽しめる、そういう世界が来ることを期待します。2020年3月5日20時36分にリツイートした記事です。吉本興業、漫才や新喜劇を無料で生配信、期間は公演再開までを予定、 IT メディアニュースからの記事です。吉本興業は3月の5日、同社が運営する全国の劇場から漫才やコント、新喜劇などを無料で生配信すると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で吉本主催の公演やイベントの中止が相次いでいる中ですね、代わりに配信を決めました。で、配信期間は公演を再開するのとしています。全国の劇場で行います漫才やコント、新喜劇、トーク、子供向けコンテンツなどを3月の6日から1日あたり12時間配信しています。私もちょろっと見させてもらいました。配信スケジュールや出演者などの情報は吉本興業の専用サイトで公開されていました。今ですね、大相撲が大阪でもやってますね。もううちの家の近所ですから、難波のねエディオンなんとかアリーナでしたっけ、はい、体育館でやってますけど、あれも無観客でやって、テレビ中継を NHK がやってますけれども、それのネット版を自社でやるということで、 お客さんが来て、そして拡大する、感染が拡大するというのを防止するためだけですので、劇場で漫才やったりだとか、あとは新喜劇やったりするというのはやるということなんですね。ですから、ね、それを生配信すると、でアーカイブ配信なども専用サイトで随時更新していくということで、一部生配信内容もあるということですね。それは私も見てないんですけれども、吉本ですね、みんなが楽しみにしていたコンテンツを無料でやるっていうのは素晴らしいと思いますね。これは私、逆に言えばこの無料のコンテンツを見て、あ、劇場でこれが面白いのやってんねや、じゃあこれぐらいの値段だったら行こうかと。今吉本4000円か4500円ぐらいですもんね。私も年度末になっていろいろ仕事がやらなあかんことが、あのコロナのおかげでなくなりましてですね、年度末ちょっと暇になりましたんで、平日休み取って吉本新喜劇見に行こうかと思って、チケット取りに行こうかと思って行ったらですね、3月の2日以降全部ナンバーグランド花月公演やってませんっていうのを見て、もうびっくりしましたね。はい、窓口に人おるんですから、払い戻しだけのためにおるんでしょうね。誰見ても愕然となりました。はい、でね、私の家の近所の天王寺動物園も私年パス持ってるんですけど、休園中だしですよ。もうどこも行くとこない時にこういうサービスをやってくれるというのは素晴らしいなと思いますよね。記事をいろいろと見てますと、Hulu、 あの動画配信サービスの Hulu も日テレのドラマなど100作品以上を無料配信して、今月中はやりますともう言うてるそうです。 Hulu は日テレの今子会社ですから、日本テレビのドラマやバラエティ番組など100以上の番組を無料配信すると。新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う在宅勤務や休校要請を受けて、エンターテインメントの面から在宅環境をサポートすると。素晴らしい、いや素晴らしい。他にもね、いろいろあると思うんですが、私がちょっと取り上げたいのはこの吉本と Hulu なんですけれども、吉本はもちろんね、ネット配信に関しては今回だけのことというか、いつも別にやってるわけじゃないんですが、この Hulu といういつも動画配信をしてるサイトがですね、サービス、これ自体がなりわいみたいなところがですよ、なんと会員登録不要でですね、3月31日までこれ見せてくれるっていうのは、これも素晴らしい決断だなと思うんですよね。私は全然そのドラマ見ないんで、何なのか見てどうせ分かんないんで、そのしょうがないですけどね。所さんのメガテンとか笑点とか私大好きなんで、あの見れたらいいなと思います。私でもフール入ってるんですよね。 NHK は何をやってるんですかね。こういうとこそ NHK オンデマンドとかも無料にしてですね、見れるようにすればええのにね、こういう時にやらないっていうのも不思議で、まあ、NHK らしいなと思うんですけどね。はい、他にもね、さまざまなコンテンツなどが無料とかね、安くなってるとあります。この大阪の吉本興業がね、ケチやケチやというと、吉本興業が生で動画配信してお笑いを見せてくれるだとか、 Hulu がやるサービスというもの、コロナウイルスの影響での在宅勤務や学校休みと、まだまだ当分続くと思います。そういう時にこのように在宅環境を支えてくれるコンテンツ、これを無料化するというのは素晴らしい取り組みだなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
歩きながら聞いてたら、ところどころ環境音に紛れて聞きづらいなって思ってたんだけど、やはり小さかったのですね。大道虚勢してますけどみたいな勘違いを起こしそう。宇太郎さんから3月6日12時13分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。もう一丁いきましょう。
はい、なんか今回の配信は声が小さく聞こえるのは自分だけ。ミッドウィットさんから3月7日11時16分にツイートいただきました。
はい、三石さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
どちらもですね、第85回の音声が小さかったというお話なんですよね。ちょっとこれね、編集に失敗しまして、あのちゃんとレベル見てなかったんでいけるやろうと思ったらちょっと小さくて聞き取りにくいということで、翌朝ですね、慌てて出かける前に音声だけを大きくした、あの BGM とかは変わらない大きさにして、
うん、
音声だけ大きくしたバージョンを出したんですけどね。
あ、そうなんや。ファイルを間違えたんじゃないんや、いつもの。
違います、違います、はい。三石さんからは、あ、改善版が上がってたということで、後でツイートいただいてますように、まあ一応、そういう感じです。
お疲れ様でした。
今回はね、ロジックプロに変えてからちょっとね、音量の調整が分からなくて、皆さんね、ご迷惑をおかけしましたが、今週はね、しっかりと音源出したいと思ってますんでね、ご期待ください。
ロジックプロのせいにしたん今。
ロジックプロの使い方が終わってない私のせいですよって言ってる。
ですね。
柴田さんにね、いろいろ教えてもらったんで。
はい。
柴田さんやっぱりすごいよね、ああいうののね、センスというかその技術っていうの。
なんだろう、ちょっと聞いただけでなんとなく理解するやん。ここを掴んどいた方がいいなっていうのを瞬時に察知するよね。
すごいの。また柴田さんを珍しく褒めたね。
褒めてしまったわ。
ああ、来週に柴さんゲスト出演してもらってね、ちょっとニュース一部やろうかなと思ってます。
お、
まあ、そういうわけで宇太郎さん、三石さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、和歌山県ってパンダ県だったのですね。知らなかった。最後美味しそうな話でお腹鳴った。ジェイソン、ハッシュタグ今週の肉姫プラスさんから3月7日8時46分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
焼肉の話ですね。
はい。
そういえばこの前姫と焼肉に行ったんですよね。超安いとこ。
うん、朝からランニング後に焼肉。
はい、朝ランニングの朝焼肉、特盛ハラミ定食840円でしたね。
特盛って多かったん、あれ、いつもより。
だから普通でハラミ頼むとあれ3切れか4切れしか来ないはずなんで。
へえ。
8切れぐらいあったでしょ、あれ確か。
うん、いや朝から焼肉意外といけるなと思ったよね。
そうやろ。うん、姫にね、何度かランニングの後焼肉に来れたら断られましたけど、勇気出して行ってよかったでしょ。
いや意外といける。そして朝から超元気やった。
24時間の焼肉行ったんですけどね、他誰もいなかったですね。
うん、ちょっとね、だって8時半とかやろ。
もうちょっと早ければ、うちの家の近所のところとかでもそうですけどね、朝5時過ぎに行くとね、なんかお姉ちゃんとおっちゃんがいっぱい来てるんですよね。
何それ。は
お店帰りだと思いますけどね。
うん、
ああ、アフターやれたらもっとええとこ連れてったらよと思いながらね、まあ、空いてないのかもしれないですけどね。
うん、でもお互い需要と供給がマッチしてる気せえへん。女の子は付き合いで行かなあかんけどサクッと行けて便利。
なるほど。まあでもね、ランニングして焼肉、その後姫はねお家帰りますけど、私はその後いつも銭湯行って一っ風呂浴びてサウナ入ってるんですよ。
はい。
もう一日元気になりますよあれ。
あ、はい。
何をやっても活力を、源は朝からの運動です。
はい。
そういうわけでプラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、和歌山は食べ物が美味しいです。キー田辺で3年勤務してましたが、カツオやイサギなど食べまくってました。毎年行ってます。アドベンチャーワールドはコロナのために閉園中ですが、再開したらまた行きたいです。ヒロ岩尾さんから3月7日7時25分にツイートいただきました。
はい、広い和さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
和歌山で勤務されてたって、ね、以前も聞いたことあるんですけど、田辺は美味しいですよね、うん、何食うてもね。確かにね、
カツオ、カツオ食べれるんだ、うん、
いや、あれね、カツオの発して、カツオ漁業の発祥の地かなんかでしょ、あっちの方が。
そうなんだ。
なんかやったらとカツオのオブジェがいっぱいありますよ。
知らんかった。
ちなみにアドベンチャーワールドは休園中ですからね、変じゃありませんよ。
はい。
姫行って閉園中とは書いてなかったよ、休園中って書いてあったよ。
うん、
というわけで閉園じゃありませんからね。閉園言ったらもう閉まってしまってますからね。
確かに。
アドベンチャーワールド行きたいな。
いや意外と遠いよね、和歌山の白浜まで行くとね。
白浜もなんか最近車で行った阪和道とかできてね、あっという間のような気しますけどね、う
ん、いや、やっぱり和歌山市内入ってから長いわ。
昔は毎年ね行ってたんですよ、私もね、海水浴に。
へ、泳いでたん。
まあ泳いでたというか、海でピチャピチャしに。
え、なんか要所要所で可愛さを出してくるなと。
いや、でもあれですよ、私焼けんの嫌なんで全身ラッシュガードですからね。
海坊主やないか。
海坊主って、海坊主でもないですよ。なんでか言ったら頭もあのブッシュハットかぶって焼けないようにしてますから。ブッシュハット、サングラス、ダイビングブーツに、あのラッシュガードの長いやつですよ。で、手袋してる時もありますからね。
そう、そんなんやったら海行かんかったらいいやん。海の良さ殺すな。
全然殺してねえ、そのまま水入れますもん。
もう海じゃなくてもよくない。
それであれです、あの大きい浮き輪にお尻はめてプカプカするんですよ。
もういいやん、 あるやん、近くにプールズとか。プールズもないんかな。
プールズはあれやで、何回も言いました、入れ墨の方は立ち入りできませんって言われて、もう気分壊したから行かへん。あ、なくなったプールズな。で、あの海とかさ行くんですけど、
うん、
昔はなんかほら浮き輪とかさパラソルとか買って持って行ってたんですけど、
うん、
結果的にあれ1年間置いとかれへんで、どっか行ってしまったりするし、なので現地で借りるのが早いっていうの分かりましたね
今頃。
あ、はい、すいません。
あれさ、でもさ、ちょっと早めに行かんと売り切れの時あるよね。
そうよね、だからね、私朝早行くようにしてるんですよ。だから日が出る前に行ってね、日の出とすぐぐらいに行くようにして、うん、でお昼頃になって人増えてくるでしょ。
うん、
その時でも帰って、なんか帰り道あのスーパー銭湯で汗流して帰るっていう。
もう締めは基本的に銭湯なんだね。
私は大体そうですね、締めは大体風呂なんですよ。ひろ岩さん、すいません、アドベンチャーワードの話ではなくて海水浴の話になってしまいました。
なんか最近大道さんに戻される傾向にある。
またひろよさんね、エイジも大阪で田辺の美味しい店教えてもらってね、姫ちょっと行きましょうよ。
は、はい。
なにね、どうした
ん。え、大道さんと行くのかと思って。
おい、いや別にわしと二人で行かんねえからみんなで行ったらええねん。わしも二人で行ったらちょっとドギマギするわ。
なんで。
いや、姫が綺麗すぎて
怖いって言って逃げるんやろ。怖ないわ、はい、私の方が怖いわ。
そうかな、まあそれは人それぞれ考え方がありますからね。
ですよね。
というわけで、ひろよわさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。楽天関連のニュースが多くなってきました。そろそろ柴さんとの楽天会も聞いてみたいです。関西の方は納豆嫌いな人が多いのでしょうか。私は大好きです。イクラムさんから3月8日10時40分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう一度行きましょう。
はい、楽天モバイルも市場も応援したい、でももうちょっと頑張ってほしいです。ハッシュタグ今週の肉姫おまけのコーナーで、ブラフォード2さんから3月6日7時4分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
楽天最近話題なんですよね。
うん、
今日のニュースのコーナーでもやったんですけど、例の3900円以上で送料無料にするって話あったんしてる。
うん、
あれむちゃくちゃでしょ。
しかもお店が持てってやつやろ。
そうそうそうそうそう、お店が持てはむちゃくちゃですからね。いや、サービスとして3908円以上かやるのと、うん、でうちの物流拠点とか利用してもらってね、うちの配送業者も利用してやってくださいじゃないですもんね。
うん、
で延期になったんですよ結局。
まだ検討中なんや。
あの公正取引委員会が仮処分みたいな感じで裁判所にもう停止命令を出してくれって公正取引委員会が言うたんですよね、うん、独占禁止法違反の恐れがある、うん、そうやけども、うん、いやいや、そんなのはあるかもしれんけど、うちは18日やりますよって言ってたんですよ、
うん、
この度のコロナウイルス騒動でなかなか難しいので延期しますって言ってきたんですね。
あ、じゃあコロナ問題がなければそのまま続行してたんだ。
その通りですね。あとブラさんのねモバイルの話です。楽天モバイルのあの SIM 申し込みましたよ私。
お
お。もちろんですよ、やっぱり使ってみてね、いいか悪いか判断しないとダメでしょ。
あ、はい。
いつも言うように私は自分の金で一回契約したりしてみて、ダメやったらすぐ売ったりしますから。
うん、確かに。あれどこ行ったんかなって思う時いっぱいあるもんね。
でちゃんと悪いもんは悪い、人にも勧めないし、いいもんはいいっていうようにしてますんで、
はい、
これがねその巷のブロガーみたいにモーテ書いたらね、なかなかそんな風にならないでしょ。
おいこら
言ったらあかんの、そういうこと。でも私本当にやってないって言わせてくださいよ。まあそういうことですよね。姫でも最近楽天市場で買うのやめたやろ。もう
え、今日お米買ったで。
俺あれでだいぶ苦労したんちゃうんか、カードのあれとかで。
うん、でもやっぱり お米は重いから。
じゃあアマゾンで買えよ。
てて
アマゾンで
楽天の方が安いねんって。
まあそういうところからやっぱりね、楽天利用者って多いんですよね。
ポイントもたまるしさ、なんか定期的にチェックしてたらちょっと安くなってる時とかあるやん。クーポンも時々出てるしね。
ああ、なるほどね。ポイントカードとかもあのアプリとかでやるやつね。つまりこの楽天は EC サイトですからアプリとかでやって貯めれるからいいけど、
うん、
私あの紙で押してもらうのとかダメなんですよ。
うん、あれは私も 100% 無理。紙っていう時点でもう無理やわ。
まあ、紙じゃなくてもそのカード持ってて P でつけるやつってあるじゃないですか。あればダメで、私なんか絶対ね、サウナなんか私めっちゃ行ってるから多分無料で入れるぐらいポイント貯まるぐらい行ってるんですよね。
10回に1回無料になる。
だけど一度も毎回言われるんですよ、ポイントカードお持ちですかってね、南波のサウナ行ったら。
うん、
で 毎回勧めてくれるんですけど、どうもポイントカード作った方がお得ですよ言われるんですけど、いやどうせ持ってこないんでいいですっていうようにしてるんです。
でもなんか時々気が向いた時に、いや貯めてみようかなと思ってもらってみたりせえへん？
ないです。
なんか3回ぐらい続けて言われると、いやこれ貯まるなと思ってもらってしまう時とかある？
ないです。
まあ次の時に持ってないんだけどね。
あの次回割引券も絶対もしもらわないですもん。だから
一応私お財布の中に入れてるよ。美味しかったかもう一回行こうかなと思ったら
私財布持たないんで。
ああそうね、
もう入れとくとこないんですよ。
えもうマネークリップに挟んどいたらいいよ。クリップやで、クリップ、クリップって止めるように存在してんねんて。あクリップの本領発揮や。
勉強になりました、ありがとうございます。
いいえ、
はい、まあ、そういうわけで楽天関連ですね。来週は柴さんをゲストに迎えて楽天の話またしようと思ってますんでね、来週もご期待ください。
それで柴さん招集なんやね。
柴さんとはそういうなんかこう、はい、文句言うのが好きなんで二人で。まあまあどうせ来週ネタバレしますけど、そう言いながら私も柴さんも楽天志望申し込んでますからね。
あ柴さんもなんや。
そうです、我々は応援してるんですよ。応援してるからこそ頑張ってもらいたい。
あ、はい、
嫌いなもん話題にもしないですから。それで言えばこの番組でもね、私が全然話題しないものとかあるでしょ。それはそういうことですから。
はい、
というわけでイクラムさん、ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、北京ダック付きで650円は絶対ないはず。東京のランチは高いものもあり、このタイミングで売れ行きがガタ落ちして気の毒なので外食を続けています。肉姫のコスト意識パネー、大木豊重さんから3月9日11時18分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
姫なんかあれやろ、ランチお弁当持って行ってんのやろ。
うん、
すげえやん。俺なんかランチおにぎり1個やいつも。
え足りひ、
まあ、朝飯はがっつり食うんです。朝飯は時間があるから、
うん、
勤務開始の30分以上前に出勤してるんで、
うん、
朝飯をがっつり食うて仕事場でね、で仕事をするんですけど、うん、昼休みはもうなんか飯食う暇なくてキーボード叩きながらおにぎり1個食うて終わりっていうのがほとんどのパターンです。
私はお弁当食べて30分間昼寝してるよ。
いいね昼寝。
もう誰とも喋らずにもさもさお弁当を食べてすぐ歯磨きして寝てるよ。
なんか派遣社員みたいなことやってんな。
もうすごいスピードで食べてる。電子レンジでチンして食器を洗うまで。
いいね、ちゃんとお弁当作ってんね。
まあ、近くに飲食店がないからコンビニご飯になるのが嫌っていうのもあるけどね。
ああそうか、オフィス街ないもんね姫のところの会社な、うん、北京ダック付き650円ってないやろな。確かにな、
めっちゃ安いよね。
大きさは1000円やで、ね、あんたが650円大阪やったらランチやねって言うたから北京ダック付きで650円ないって大きさん言うて。
確かに北京ダック付きで650円、でも大阪やったら850円かな。
じゃあね、俺な思うにさ、650円のランチ出してるところは、
うん、
北京ダック扱ってない。
うん、
わかりやすいやろ。
確かに、
まあ、町の中華屋でもやっぱ700円ぐらいでしょ今ランチ食っても。中華屋やったら
まあ場所にもよるけどね。うん、
まあ、うちらへ南は安いよ。
うん、飲食店が乱立してる、ちっちゃい飲食店が乱立してるところは安いけど、
うんうん、
なんだろう、商業施設に入ってる系は大概一律っぽいよね。
確かに
1000円前後だよね。
ナンバーパークスとか高いわ確かに。
うん、
行かへんけどな、あんなとこ飯食いに。
グランフロントもめっちゃ高いやん。
グランフロントなんか絶対行かへん。あんた昔グランフロントに会社あったもんな。
もうほんまにあのビル降りるものも大変やし、ランチに困りすぎたね、う
ん、まあでもあれか、休みの日ねランチ行ったら必ず飲むんで。
うん、じゃあ500円のお店にしとこうかね。
ビールでもあれやもんな、500円ぐらいするもんね。
もうランチ目的じゃないやろそれ、むしろビール目的やろ。
あでもランチに飲むと喜ばれますからね。
ほら大木さんが言ってるやん、このタイミングで売れ行きがガタ落ちして気の毒やって。
もうついでにもうランチミーティングで飲んだらええんすよ、うん、社員みんな連れてってですね。
いいなぁ、いいなぁ大木さんの会社。
飲むっていうのは私の想像ですからね、そんなんしてないですよ大木さんの会社。それで勝手にいいな言わんように。
営業妨害か。
営業妨害ね、すいません大木さん、あの会社のイメージを落としめるようなこと言いまして本当に申し訳ませんでした。はい、というわけでね、美味しいランチまたどっかで食べたいですね。
はい、
大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、スタバは店内と持ち帰りで支払い額変わりますよ。 セージさんから3月6日12時17分にツイートいただきました。
はい、セイさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、これね、柴さんも言ってたけど、あのコンビニで買って店内で飲むか持って帰るかで違うっていうのと一緒で、スタバもコーヒー屋さんとしてそういうのちゃんとやってるっていうのね。私最近スタバに行ってないんですよ。
うんう
ん、ね、そのなんか全然関心ないどうでもいいわっていう言える仕方ないんじゃないですか。
いやもう超絶だからどうした案件やなと思って。
いや知らんがな案件ってやつやろ。
そう、関西に言うとね。
ちょっと前までよくスタバで原稿書いたりとかね、あと編集とかしてたんですけど、
うん、
最近よく行くデッキあるじゃないですか、
うんうん、
デッキのコーヒーがね、あのデロンギのコーヒーメーカーが入って美味しくなったんですよ、すごく。でもそれまでなんかあの安物のあのコーヒーサーバーではデッキの関係者の皆さんごめんなさい。全然コーヒーが美味しなかったから、スタバ行ってコーヒー買うか、スタバで作業して、あ、今日はもうスタバだけでええやってる、そのまま帰ってたんですね、
うん、
スタバでまあ1時間ぐらいしたらもうなんかほら店に申し訳ないから、
うん、
ね、コワーキングスペースに移動してってやったんですよ。コワーキングスペースはね、そのためのところですから、なんぼってもいいわけですからね、
うん、
でそれがもう最近はそのままデッキに直接行ってコーヒー飲むようになってしまって。
よかったね、安上がりになったね。
安上がりになりました。姫とこの前行った柴さんとかも行ったあのオンザ梅田っていうところもね、広くてよかったですよね。
うん、ドリンク豊富やった。
うん、アコードリンクも豊富やしね。そういうコワーキングスペースも最近、まあ、差別化してるっていうんですか、そういう感じになってきてますよね、う
ん、ね、いろんなとこで来てきて楽しいね。
ビル飲めるとこが一番ありがたいですけどね。続きまして、せいさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ペイペイがスタッフによって使えない話がありましたが、ペイペイとは違いますが、以前東京丸の内のインディアンカレーでアップルペイを使おうとして店員さんが対応できず混んできたので仕方なく ID で払ったことがあります。カトピーさんから3月3日22時3分にツイートいただきました。
はい、カトピーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
インディアンカレーという正しい表記で書いてありますね。
あ、本当だ、
はい、インディアンカレーだと思ってる人が多いんですよ。インディアンカレーだとね、
何今私がコメント読んだのをディスってんの。インディアンカレー、インディアン、インディアン、
インディアン、インディアンカレーな
んです
、
うん、
インディアンカレー美味しいですよね。
なんかこれわかる、あるあるだよね。なんかいろんな支払いがあるからさ、はい、どれやったっけなってなる人もいるやん。
なるね、なる。
で
なるなる、
なんかバーコードもこう角度によって読み取りにくかったりするやん、うん、後ろ混んできたらもう、あ、すいません現金でってなるよね。
わしもなる。嘘です、すいません。私は絶対に買えませんね。なんとなくわかると思いますけど。あの後ろに並んでたら後ろの人の顔をジロジロ見るようにするようにします。
もう誰も悪くないからね。
このなんていうのかな、レジがしっかりしたところだったら、
うん、
支払い方法の名前のやつを押したら適切ななんかこう選べるやつもあるじゃないですか。あんまり適当なレジやったらその店員さんがその自分でいろんなバーコード出したりしてお金もらったりしなあかんから、やっぱ大変なんでしょうね、
うん、
まあでもインディアンカレーはやっぱりあのキャベツのピクルスが好きですね。
もう本当に再びどうでもいい案件を。
なんで、あ、じゃない、あそこ座ったらあれでしょ、パッて出てくるでしょ、あのキャベツのピクルスが。
いや前回も申し上げましたが1回しか行ったことないんだよね、
うん、何回も行けよ。
辛いやん、だってあそこ
辛ないって、全然辛ないって、あんなカレ
ーまあまあ辛いやん、
もう火みたいな前で、あんなもん、
え、
あんなん辛いとったら何やん、
ソウリュク食べられへんかったやん。
総龍橋はあれは一番辛かったからね、
うん、
まあ、でも総龍橋も今は現金以外使えるのかな、長いこと言ってないな総龍橋も。
ぐるぐるする、
ぐるぐるやったら私総龍橋よりも、
うん、
551のパンちゃんの方がいいな。
総龍橋久しぶりに行きたいな。
人集めなぐるぐるできへんで、でもあっこ、
うん、
あ、すいません、ぐるぐるって皆さんの円卓のあの何ですか、真ん中が動くやつに置いてぐるぐるするってやつですね。
ほんまや。
中華料理屋でね、ちょっと大きいテーブルでたくさんでいたらぐるぐるできるんでね、ぐるぐる楽しいでしょ。ぐるぐるしてもせんでも味は一緒じゃ。
ぐるぐるしたいよね。あ、すいませんって、ちょっと反対回し同士でちょっと譲り合ったりとかしたいよ
ね。そうね、ぐるぐるしたいです、
ぐるぐるしたいです。
カドピーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、配信しました、 天気屋ウォーカー本編会第118回2020年に取り上げたい家電天王寺アップルクラブ神奈川支部長ひまちゃんをゲストに招いて AUGM 山形2020語らなかったテーマコーヒーさんから3月2日22時5分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いた118回
聞いた。
ドライヤーと何やったっけ。
ドライヤーは聞いたよ。
聞こえんふりするな、聞こえんふりドライヤーと一個忘れましたけど、ドライヤーが印象的で、
いやひまちゃんの声いいよね、いいよね、落ち着いとるよね、そして聞き取りやすいよね。
ちょっと
噛んだりせえへん、噛んだりせえへんもんね、誰かさんと違ってね。
ちょっと色っぽい、
誰かさんと違って構えへんもんね
誰やん、
滑舌、誰かさん滑舌もいいよね
滑舌はいいね、ひまちゃんね。俺この前半のやつ撮ってさ、もうそこまで編集終わったんやけど、
うん、
めちゃめちゃ滑舌悪かったね今日
今日じゃないよ、今日だけじゃないよ、
あ、今日も滑舌悪かったね。
ですよね、お酒飲むともう二回りぐらい悪くなるからね
姫よう飲んだわしとよあって遊んでくれてるな
分かった。
うん、いやね、ひまちゃんね、もう電気屋ウォーカー出てくれて嬉しいな
ね。
天王寺アップルクラブのメンバーがあらゆるポッドキャストに侵食していくんですね、これで。天王寺アップルクラブは永遠です。
はい、
というわけでコーヒーさん、またね、番組私もゲストに出してください。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、どうもありがとうございます。なぜかアートワークが出ていませんが、 iPhone から購読したらちゃんと出てきていました。検索にはあと数日出てこないようですが、リンク経由でポッドキャストアプリに飛んだら購読できるので、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャスト状況開始さんから3月8日15時53分にツイートいただきました。
はい、ポッドキャスト状況開始さん、生駒さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
前言ったポッドキャスト状況開始さんがアップルのポッドキャストアプリの登録の審査が通って配信されるようになったんですね。
うん、
で、私早速聞きますわ言って言ったら、こういうお礼のメッセージが来たんです。
あー、なるほど。
まあ、生駒さんは今もゆっくり回っていってやってて、
うん、
合成音声でやってるから、
うん、
どうも誤解があると。私は声、自分の声をみんなにこう人前にね出せないとか、また姿を出せないというふうに思われてますけど、そういうわけじゃないと。合成音声がやりたくてやってるだけであって、
うん、
別に本来人前に出ることも人前で喋ることも問題ありませんよということで、自分で喋るポッドキャストを始められたということなんです。
超優しそうな居てたちしてるよね。
まあ、そうですね、
全身からいい人オーラしか出てないもんね。
面白いこと、
うん、
面白いこと、
そう思われたくないやろ、和太道さんは
どういうことやねんそれ。ちょっと待って、私気のいいエイジも大阪代表を目指してるんですよ。
目指そうと思う気持ちがあるのかどうかも定かではないよね
めちゃめちゃ気の良さそうな感じするでしょ。
うん、
なんか同意できない感じですね
いや、このさ、何、どうしたら出てくんの。
え、あー、うん、状況開始出てくるけど、ポッドキャストアプリやから iPhone でないとあかんで。
へ、でも私ポッドキャスト聞いてるで。
あ、そう、うちの番組も聞いてんの。
うちの番組もアプリから時々聞いてる。
あー、それ聞けるんやったらいけんのか。うちも Spotify と Apple Podcast にしか配信してないんですよ。だけどそれが聞けるっていうことはね、なんかそうなんですよ。他にもなんかいろいろポッドキャストのアプリでみんな他の人も聞いてるから、なんかどういう仕組みで聞けるのかは分かってないんです、私も。
うん、
まあ、聞けるもんならぜひ聞いてください。
あの、Android 用の多分ポッドキャストのアプリなんだろうね。
まあ、それがあれかね、その RSS 拾ってさ、 Apple のポッドキャストアプリと同等ぐらいのあれがあるのかもしれないね。
うん、と思うんだけどね。
ぜひ聞いてあげてくださいよ。
探してみよう。
福岡弁がたまに出ますよ。
素敵。
まあ、生駒さんは基本的に何でも言いますけど、いい人ですからね、私と一緒で
それが言いたかったんやろ私と言った内容何も変わらないじゃん。何やったら私の方がスペシャルバージョンやったのに、あえて言い直したのは、もう一つおまけの方が言いたかったんやろ
なんかすいません、謝っておきます、とりあえず。はい、すいませんでした
いいよ、認めたんやったらいいよ。
ポッドキャストでどうなんですかね、やっぱり毎週決まった日に配信するっていう方が皆さんにとっては聞きやすいんですかね。なんかうちのその番組なんかはね、
うん、
もう皆さんそれを聞いたら金曜日だというふうになってるらしいですよね。
お
ー、でしょ。
でもうちの番組聞いてくれてる人は多分うちだけじゃなくていろいろ聞いてるから、はい、いろんなタイプがあってもいいんじゃないかなと思うのよね。
ああ、なるね。まあ電気ウォーカーさんもね、あんだけ有名番組ですけど、うん、不定期配信ですからね。
そう、なんか来たら、久しぶりに来たらちょっとプレゼント来たみたいで嬉しいやん。
じゃあうちもたまにするか。
だからその時々によって変えたらいいんじゃないの。みんな毎週毎週アップしてたら聞くのも大変やんか。
じゃあ10日に1回とかっていう、10日、20日、30日とかにします。
え今までのユーザーさんの声は、リスナーさんの声は無視すんの。金曜日来たって思って言ってくれてるのに、今までの頑張り全部なくすん。そういうこと。
いや、毎週金曜日頑張ります。これも金曜日で配信してますんで、よろしくお願いします。
欲しいんやろ。毎週金曜日毎週くださいって言って欲しいんやろ。
いやいや、それは別に言って欲しいわけじゃないですけど、毎週金曜日頑張りますよ、これからもね。
ね、
まあウィークデーの編集しんどいですけどね。
しつこいな。
飲みに行く時間を削って編集してます。
飲みながらやってるからね。
ポッドキャスト状況解説さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter の名称ハッシュタグ TAC キャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第86回もエンディングを迎えました。
はい。
ニャンサムウェアには煮干しが効きます。
猫が可愛いね。
猫が自宅テレワークを妨害するニャンサムウェア、各地で相次いで報告される、インターネットウォッチからの記事です。
いやー、もうキュンキュンするよね。すごいね、誰がつけたんだろうね。
ニャンサムウェアにはね、でも煮干し効きますからね。でも煮干し大好きなんで。
え、またたびは？
うちはね、またたびは次男は大好きなんですけど、
うん、
長男はまたたびはクンクンって書いてもクンってやっぱ全然見向きもしないです。
へえ。いや、そもそもさ、またたびって何？
木？
いやー、
多分木です。
でも煮干しは3匹ともいけんの？
煮干しはめっちゃ好きですね。
効果抜群やな。じゃあ
煮干しはめちゃめちゃ好きですね。まあ、このニャンサムウェアっていうのはですね、要は自宅でテレワークするのを妨害するっていう写真が SNS にアップされてるんですね。これは新型コロナウイルスの影響でですね、まあ、お家で仕事するリモートワークとかテレワークですか、
うん、
こういうのが導入する企業が増えてるね。姫のところは、う
ん、私もできひんね。
私はそのリモートワークとかテレワークはしないですけど、家で編集するんですけどね、
うん、
編集は邪魔してきますね、あいつら。
なんかこのニュースを送ってもらった時に、あれ大道さんよく送ってくるやつやんと思って。
手元でこうキーとか叩いてるじゃないですか、
うん、
あれが気になるんでしょうね多分。
はあ。
で寄ってくるんだと思うんですよね。
かわいいよね。かわいいよね、
うん、あとはまあ私家で立ち机でいろいろやってるんですけど、
うん、
まあ、ほとんどが収録だったのか、あとは編集も立ち付けでやってますから、立ってるとなんかスリスリスリスリしてくるんですね。
足に。
そう、これ不思議なんですけど、スリスリスリしてくるから甘えてくるんかなと思って、
うん、
なぜなりそうするとフィーッてですね、引っかかれるんですよ。君が寄ってきたんではないのかなって私いつも言うんですけど。
なんか足だけ見てたらいけると思ったけど、顔と手見たら違う、お前じゃないってなったんじゃない。
あー、キーボードをね、足で踏むのやめてもらいたいんですよね。あと夜にね、寝てるとゴーいう音で目が覚めることがあるんですけど、
うん、
それは空気清浄機置いてるんですけどね、プラズマクラスターの寝室に、
うんうん、
あいつは乗ってですね、強にするんですね。結構空気清浄機も連続の強にするとすごい音するじゃないですか。
うん、
何かなと思って目が覚めたら、なんか乗ってはるわみたいな。
なんや、毛が挟まってなんかヒックハックしてるのかと思ったら違うんだよね。
違う違う、そうなんです。チャイルドロックってあれじゃないですか、あの3秒以上長い押ししないとダメっていうの。
うんうんうんうん、
あんな全然効かないですからね。彼らあそこの上に乗ってこう足置いたら3秒ぐらい押しますからね。
もうめっちゃ可愛いやん。
可愛いことは可愛いんですけどね、ただとにかくあの邪魔して避けるとめっちゃ怒るんですよ。牙を向いて怒りますからね。今のところは何、誰も邪魔してけへん。
え、誰もおらんやん、にゃんこ買えんかったやん。
今猫が一番家の中で飼うんやったら可愛いですよね。
うん、しかも大道さんとこ3匹いるやん、だからそんな寂しくないやん、お留守番してても。
まあ、やつらは多分そうでしょうね。多分寝てばっかりですけどね。
うん、
まあ、でもそれぞれね、性格も違って猫も人間と一緒やなと思いますけど、うん、楽しく遊んでますからね。
ね、遊ぶとこもいっぱい作ってもらってね、時々ニャンサムウェアしちゃったりとかね。
立ち机は、まあ、そこまでね、なんかご飯が欲しいとかそういう時しか来ないですけど、うん、ソファーに座ってやってると必ず邪魔しに来ますね。
それさ、別に大道さんに構ってほしいから寄ってくるんじゃなくて、猫の習性なんじゃないの。
多分ね、ソファーの上に座りたいんですよ、あいつら。
うん、
のっけって言ってるんですよ。
あのワンコってさ、洗濯物畳んでたらその畳んだ洗濯物の上に乗りたがるのね。
猫もそうかもしれないですね。
柔らかいふかふかしたのが好きなんだろうなって。あ、なるほど。
犬はなんかもっとこう、なんかこう縄張り意識が強いから、自分の場所とか決まってるでしょ。
まあ家の中ではそうでもないけどね。
そうなの。私らも実家に帰って、まだ実家にいるがおったから、ソファ座ったらワンワンって吠えるんですよ、私。確かにね、猫に比べると犬の方が表情が豊かですよね。
うん、
いつもなんか目がつり上がってますからね。
でもニャンコと一緒に住んだことないからわかんないんだけどね。
猫目ですよ。時は高子さんみたいな目してますよ。
例えが古いんじゃーい。
すいません、じゃあ、桐谷美玲さんみたいな目してます。
微妙、ギリ私もわかるところやわ。
あ、まあ、よかった。新しい目だったでしょ。
あと多分世間的に言うと違うと思う。
今猫目の代表って誰。
ちょっとそれ私に聞く。
なんかすいませんでした。
わかればいいよ。
猫娘。
わあ、もう一周回ってだいぶ遠くいったね。
50年ぐらい前の漫画や。
でも最近またやってるよ ね。
やってるやってる。なんか実写版で猫娘はあの田中玲奈さんがやっとったよね。
ああ、合うわ。
その今日はエンディング猫の話でした。
はい、
もうね、なんでそうなったかというと、ね、コロナの話しかないんですよ。まあ、コロナのニュースもね、うちの番組で取り上げるより、まあ、うん、テレビとかでやってる方が詳しいで、そっち見てもってね、うちはうちの独自の切り口でこれからも行こうと思います。
はい、 IT 関連ニュースだからね、うちはね。
そうです、ニャンサムウェアは IT 関連です。
はい、
それではタックポッドキャスト第86回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト287回は来週3月20日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
猫が自宅テレワークを妨害するナンサム、ナン、いや、
おーおーおー、どのようになっとんねん。
猫が自宅テレワークを妨害するナンス、なんじゃないな、にゃん。
カレーみたいになってきた。
あれ、ほんまは何やったっけ、ランサムウェアやったっけ、ラーやな。
そうそうそうそう。
よし。うん。